聖書を朗読いたします。新約聖書128ページ、ルカによる福音書第11章14節から26節。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出していると言うけれども、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきて、この人に勝つと頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の七つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書11章14節以下の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。14節から11章の終わりまでは、主イエスとファリサイ派立法学者との対決の記事が記されています。そのきっかけとなりましたのは、主イエスの悪霊追い出しの奇跡でありました。14節にこうあります。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人がものを言い始めたので、群衆は驚嘆した。主イエスは口を聞けなくする悪霊を追い出し、それによって口の聞けない人がものを言い始めました。でこの奇跡に対して、3種類の反応がありました。第一の反応はすでにお読みした14節に記されていた群衆の反応で、彼らはそれに驚嘆しました。心から驚いたのです。これはよく理解できる反応だと思います。もし私たちもそのような奇跡を目の前で見たならば、やはり驚嘆せざるを得ないのではないでしょうか。しかしそれと違う反応をした人たちがいました。それが15節16節に記されています。ある人たちはこう言いました。あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出して、ルカによる福音書ではこれを言ったのが誰であるかということが特に明示されていないわけですけれども、並行箇所のマタイによる福音書ではファリサイ派とあり、またマルコによる福音書ではエルサレムから下ってきた律法学者たちと記されています。ですのでこれはファリサイ派立法学者の発言というふうに考えてもよいでしょう。またもう一つの反応として16節には、 イエスを試そうとして天からの印を求める者がいたというふうに記されています。彼らは悪霊追放という奇跡を見たにもかかわらず、それではまだ救い主の証拠としては不十分だと感じました。そこでもっと壮大な天からの印を求めました。この主イエスの技は、主イエスが神から使わされたことの印でした。20節にある主イエスの言葉を借りるならば、それは神の国が来ているということの印でした。しかし彼らは満足できず、もっと大きな印を求めたのです。天からの印というのは、当時の黙示思想に従って、神の国の到来の印、終末の印として、天空の特別な現象を求めたということであろうと思われます。とにかく主イエスの身分を証明するさらなる印を求めました。で、この印の要求に対する主イエスの返答は、29節以下に記されています。昆虫は主イエスの技を悪霊の頭の力によると語りました。ファリサイ派立法学者に対する主イエスの応答の言葉に特に注目していきたいというふうに思います。主イエスの御業を見ても、人々の反応は一様ではありませんでした。とりわけファリサイ派立法学者たちは、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというふうに述べたのです。ベルゼブルというのは君主バールという意味の言葉で、まさに悪霊の頭ということです。当時は、サタンと同義語でありました。そのベルゼブルによって何かをしているというふうに主張するということは、その人の行為は神に反逆しているということです。その人は神を冒涜しているという、そういう意味です。で、そのような言葉を用いて人を非難するというのは、最もひどい非難であり、大変な侮辱の言葉でありました。こいつは悪魔と同盟している、悪魔と結託しているという、そういう非難です。彼らはこうして主イエスにレッテルを貼って人々の信用を失わせようとしました。こいつは逸脱者だ、異端だ、異常者だ、そういうレッテルを貼ったわけですね。まさに人格否定といえる批判の仕方でした。ファリサイ派立法学者の主イエスに対する敵意の激しさというものを感じさせられます。彼らはまさに主イエスの信用を失墜させるという目的のためには手段を選ばない人たちでありました。言葉の暴力で主イエスを攻撃したのです。彼らはなぜ主イエスを公平に、また正当に評価できないのでしょうか。それは主イエスを認めれば、つまり主イエスの正しさを認めれば、それは同時に自分たちの誤りを認めることになるからでした。主イエスを認めれば、自分たちの主張も、自分たちがこれまでしてきたことも、また自分たちの地位も危うくなります。主イエスの御言葉と御業は自分たちの存在そのものを厳しく問う、そういう性質を持っていました。ですから自分を守るためには主イエスを否定するしかなかったのです。自分の権威、自分の地位、自分の業績を守るためには主イエスを否定するしかなかったのです。そして自分を守るという、この大前提がある限り、つまり自分を正当化するという大前提がある限り、彼らは公正な目で主イエスを評価するということはできませんでした。 いつの時代においても主イエス・キリストとの出会いというのはその人自身を問うものとなります。そして主イエスとの出会いによって、出会いを通してその人の内側にあるものがあらわにされていきます。主イエスとの出会いによってパリサイ派律法学者の正体が暴かれていきました。彼らは当時宗教的な権威を持って尊敬されていた人たちです。しかし彼らがどれほど真理に遠いものであったか、またどれほど自分の地位や権威にしがみついていたかということが明らかになりました。神の前に頑なに自分を主張する何かを持っているとき、人は神の御業を正しく知ることはできません。神の言葉を本当の意味で聞くことはできません。神様の前に頑なであったファリサイ派律法学者は主イエスを激しく退けたのです。同じように私たちも神様の前に頑なであるならば、つまり神の御前で自分を正当化して自分に固執しているならば、やはり主イエスを退けるものとなってしまうのです。イエス様は17節にありますように、彼らの心を見抜かれました。そして3つの反論をしておられます。第1は、彼らが悪霊追い出しの技の意味を理解していないということです。17節18節で主は言われました。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれども、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。悪霊追い出しというのは、サタンの力に対する攻撃です。ですからもし主イエスがもともとサタンの協力者であるならば、悪霊追い出しというのはサタンに対する反逆ということになります。とすればこれはもう内輪もめですね。どんな国でも内輪もめするならば立ち行くことはできません。しかしサタンはそれほど愚かではないのです。内輪もめなどありえないのです。それゆえシュエスがベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというのはありえないのです。反論の第2は、彼らの主張は主義一貫していないということです。主は19節で言われました。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。当時はファリサイ派の人たちの中にも悪霊を追い出していた人たちがいたようです。そしてファリサイ派の人たちはですね、仲間である彼らの悪霊追い出しを、これは神の力によるというふうに評価をしていました。主イエスはそのことを取り上げておられます。すなわち悪霊を追い出すことにおいて同じであるのに、なぜ両者は違うのかというふうに問うておられます。もし主イエスの悪霊追い出しがサタンの力によるというならば、ファリサイ派の悪霊追い出しについても同じことが言えるのではないか。逆にもしファリサイ派の悪霊追い出しが神の力によるというのであるならば、主イエスの技についても同じように言うべきではないのか。そうでなければその主張は主義一貫していないのではないかと主は言われるのです。ファリサイ派の技と主イエスの技の 力の源を区別する根拠を示すことはできません。それにもかかわらず、仲間の技は神の力、主イエスの技は悪霊の力というのは偽善ではないのか。ファリサイ派の仲間の存在こそがあなた方の偽善を裁くことになると、主イエスは反論しておられるのです。で、第3の反論が20節です。主イエスはここでこの奇跡の積極的意味を説明しておられます。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。神の国とは神の支配のことです。悪霊に疲れていた人はまさに悪の力に支配されていました。しかしイエスの技によってサタンの力が打ち破られて、神の支配がこの人に実現したのです。これはまさに神の支配の確立、神の国が到来していることの印でありました。人間を支配している悪の力に代わって、神様が人間を支配してくださる時代がやってきた、そのことをこの奇跡は印として示していたわけです。この奇跡は神の国到来というまさに救済史的出来事の印でありました。旧約聖書の時代に予言され、長く待ち望まれてきた出来事が今実現しつつあるのです。神の国は主イエスの存在と御業において到来しているのです。しかしファリサイ派律法学者はですね、聖書の専門家でありながらそれが全く分かっていなかった。そのことが第3の反論です。なぜ聖書が教えている神の国の到来、救い主の到来が分からないのかという、そういう反論が第3の反論です。この神の国の到来のことが続く21節22節で例えによって説明されています。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきて、この人に勝つと頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。この例えの最初の強い人というのはサタンを指しています。強い人が武装して自分の屋敷を守っているとあるように、サタンは武装して支配しているのです。人々はそのサタンによって支配され、捕虜にされていると言えます。サタンは強いのであって、人は彼の力に対抗することができない。ではこのサタンの力支配に対抗できるのは一体誰なのでしょうか。例え話はこう語ります。しかしもっと強い者が襲ってきて、この人に勝つと頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。これに対抗できるのはもっと強い人だけなのです。でこのもっと強い人というのが主イエスを指しています。主イエスによってサタンは武具をすべて奪い取られ、持ち物も奪い取られるのです。このように悪霊追い出しの奇跡というのは、いわばですね、二つの力、二つの支配の衝突でありました。サタンは強力です。しかしイエスはそのサタンを打ち破って、彼が捕らえられていた人々を解放するのです。この奇跡はいわばそれを象徴する、そのようなものでありました。 生来の人間は悪の力の支配下にある、束縛のもとにあると聖書は語ります。人間は自分で自分を正しく支配することはできないということです。人間はどうしても悪の力に左右され支配されてしまう。そうではないでしょうか。私たちの心に悪しき思いがないと言える人がいるでしょうか。心の中に妬みや怒りや高慢や憎しみの思いが全くないと言える人がいるでしょうか。いないのです。私たちは自分自身さえも本当に正しくコントロールすることができるのではありません。罪の力に、悪の力に左右され、また支配されている。そしてその背後にサタンがいると聖書は語ります。そしてそのサタンは強いのです。人間は自分の力でこれに対抗することはできません。人間は自分の努力でこれを打ち破ることはできないのです。むしろ支配されてしまいます。そこからの解放、そのサタンを打ち破ることができる方はイエス・キリストのみなのです。イエス・キリストだけが私たちを悪しき力の支配から解放してくださるのです。このようにサタンの支配とキリストの支配は真正面から対立します。神の国とサタンの国は真正面から対立をする。この二つの国の戦いに対して中立はありえません。それゆえ主は23節でこう言われています。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。主イエスの味方か、それともサタンの味方か、二つに一つだと言われます。神とサタンは真正面から対立しています。ですから私たちが神に味方しないならば、神に反対するものとなる。この戦いにおいて中立というものはありえないのです。私と一緒に集めないものは散らしていると主は言われました。主イエスは良い羊飼いとしてご自身の羊をいつも集めておられます。神の国の拡大のために励んでおられます。その主の御業に加わらないものは結局それを妨げているのであり、羊の群れを散らすものに過ぎないのです。主イエスの宣教は神の国を述べ伝えることであり、それは私たちに選択を迫る呼びかけでした。主イエスの御言葉と御業が、当時それを見聞きした人たちを二つに分けていったように、私たちをも二つに分けていくのです。それを誠の神の業として認めるのか、認めないのか。主イエスに味方するのか、味方しないのかです。味方にも敵にもならないという妥協的な答えはないとイエス様は言われます。私に味方しない者は私に敵対する者だと言われるのです。私たちはどこかで中途半端な選択をしているということがないでしょうか。私たちは自分自身の信仰の姿勢をやはりこの主イエスの御言葉によって吟味しなければならない。主が言われたようにはっきりとイエス様の側につくということが大切です。そしてイエス・キリストを主とした筋の通った信仰生活をするということが求められている。それが最も安全な道だと、主イエスによって守られる、主イエスの力によって守られる安全な道だと イエス様は確信を持って語ってくださるのです。最後に24節から26節の例え話を見ておきます。20節から22節で、強い悪霊に縛られていた人がより強い主イエスによって解放されるということが語られました。ここでは、その解放された人についての警告が例え話で語られています。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。汚れた霊は追い出されてから砂漠をうろつき、休む場所を探します。しかし良い場所が見つかりません。そこで悪霊は古い住処に帰ることを考えるのです。悪霊の本性というのは人間を支配するということですね。悪霊は人間を支配しようとする欲望を持っています。ですから追い出された霊はやはり人間の中に住処を見つけようとするのです。人間をそそのかして、その心を神様から、誠の神様から背けさせるというのが彼らの本質的な欲望です。ですから人間の中にいつも住処を見つけようとするのです。この汚れた霊は出てきた家、すなわち出てきた人のところに戻りました。すると家は掃除をして整えられていたのです。そこで自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着きました。こうしてこの人の状態は前よりも悪くなったというふうに言われています。これは主イエスによって語られた警告だと言えるでしょう。つまり悪霊から解放され、サタンの支配から解放されればそれで十分だとは言えないということですね。どうしてこの人は前より悪い状態になってしまったのでしょうか。それはその人の心が悪霊を追い出しただけの空っぽの状態であったからです。悪霊から解放されて自由になりました。しかしそこは空っぽのままだったのです。そして空っぽの状態は再び悪しき者が入りやすい危険な状態に他ならなかったのです。イエス・キリストは確かに私たちに誠の自由を与えてくださるお方です。罪の奴隷からの解放を、悪しき力からの解放を与えてくださるお方です。しかし解放されればそれでよいというのではありません。私たちの心というその家からですね、悪しき力や悪が追い出されればそれでよいというわけではありません。その家には住むべき方が住んでくださらなければならないのです。その家の主人となるべき方に主人となっていただかなければならないのです。私たちの心に仮に悪しき力に振り回され支配されることから解放された自由があるとしても、そこが空っぽのままであるならばそれは危険な状態だと言わなければなりません。人は悪霊から解放されただけでは安全ではないのです。そこにイエス・キリストをお迎えしなければなりません。神の霊に満たされるということがなければ人は悪しき力に対して決して安全とは言えないのです。ここでも中間の立場、中立の立場はないということは明らかです。 悪しき力にも支配されない。しかし神の力にも支配されない、そういう立場があり得るのか。それはないと聖書は語ります。空っぽにしておけばかえって悪くなる危険性が高いのです。イエス・キリストによってサタンの力から解放された者が祝福される道は、自分の心の王座に主イエス・キリストを迎える以外にはありません。主イエスに対するまっすぐな信仰に生きるということ、それが本当に安全で確かな道なのです。中途半端でないイエス・キリストへの献身の道だけが確かな祝福の道なのです。中途半端な信仰の歩みが悲劇を招くという、そういう警告は聖書に多くあります。例えばペトロの手紙2の中でペトロはこう言いました。私たちの主救い主イエス・キリストを深く知って、世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。2章の20節ですね。一旦はイエス・キリストを知って世の汚れから逃れても、ただそこにとどまるだけならば危険なのです。私たちは神の霊を迎え入れなければなりません。イエス・キリストが自分のうちに生きてくださるということを求めなければなりません。心の王座にイエス様を迎え入れて、イエス様への献身に生きるということが大切なのです。もちろん私たちはそう考えてもですね、繰り返して失敗を犯す者たちです。ですから繰り返し悔い改めて献身の思いを新たにするのです。毎主日にこうして集まって神様の御前に礼拝を捧げるというのも、その機会の大切な一つです。真実にそれを神の御前に繰り返すのです。しかしそういう姿勢を持たないならば、つまりイエス・キリストを王として主として生きる姿勢を持たないならば、主を心の中心に受け入れる姿勢を持たないならば、それは非常に危険だと言わなければならない。その警告をイエス様ご自身がこの御言葉によって語っておられると言えます。今日の御言葉で主イエスが語られた例えから明らかなように、サタンは強いと言わなければなりません。悪霊は強いのです。そしてそのサタンはいつも私たちを支配しようとしています。人間の中に休む場所を探していると言える。それに対して私たちは自分の力で対抗することはできません。これに打ち勝つことができるのはイエス・キリストの力のみなのです。パウロは言いました。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。いかなる力も私たちを神の愛から引き離すことはできません。どんな力も私たちをイエス・キリストから引き離すことはできません。思い上がることなく誠実にイエス・キリストを心に迎え入れて歩む人は幸いです。その人こそ最も安全で確かな道を歩むことができる。そこにこそ誠の幸いがあるのであります。祈ります。神様、御言葉を通して主イエスが私たちに語ってくださったその警告を改めて聞
ことができましてありがとうございます。私たちは弱く、そして私たちを誘惑する力がこの世には満ちています。私たちは自分で自分を律してコントロールして生きることができることができない弱い者たちです。しかし主はその中で私たちの歩むべき道をお示しくださいました。まっすぐにイエス・キリストに信頼し、まっすぐにイエス・キリストを迎え入れてお従いして歩んでいく、その道こそが誠に安全で確かで祝福された道であるということを改めて教えられましてありがとうございます。どうぞ私たちがさまざまなこの世のさまざまな声が聞こえてくる中にあって、ただ主の御声に耳を傾け続けることができますように、そしてイエス様を自らの中心に受け入れ王座に受け入れて主に従って歩んでいくことができますように、助けと導きをお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。